CQ. Ham for Girls。3月23日、CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤です。
はい、吉澤さん、今週もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ちょっと今日ミューカさんね、お休みということなので、ね、
はい、はい、
ずっと今日からずっと吉田さんと一緒です。
ずっとなんですね。
ずっとなんです。はい、ということでよろしくお願いします。はいはい、
よろしくお願いします。
さあね、3月も下旬近くなってまいりましてっていうかね、もう半ばを過ぎて、はい、もう本当にお彼岸も過ぎたので、春のね、彼岸過ぎたので、暑さ寒さも彼岸までってよく言ったもんですけど、
そうですね、
本当に暖かくなるのかなこれ。
まあ雪がね降ったりとかね、
まあでもね、いきなりその気温もね暖かくなったりする日もあったりするけど、ガクンって次の日なんか急に急降下してみたりね、
なかなか体調管理がね、
そう、忙しいですよ、なんかね、
そうですね。
でも今日私はね、体調管理というよりは花粉が大変で、もう目かゆいの鼻が出るので大変なんですけど、吉澤さんはいかがですか？
うわ、もう花粉の季節になるとずっと鼻が詰まっちゃっていて、声も鼻声になっちゃうんです。
ね、そうなんですよ。先日ちょっとあまりにもね、うちのスタッフひどくて病院行ったらしいんですけど、もう車も止められない、もう病室の中にも入れないぐらいの患者さんであふれ返ってたそうです。耳鼻咽喉科が。
じゃあなんで、そういう悩みをお持ちの方が多いんですね。
ね、ですから皆さん、無線やっててもいきなりクショーンとかくしゃみしたりとかしないですかね、大丈夫ですかね。
で、そうありますけど、なんかだんだんこう話していると、鼻が詰まっていると、まず口が乾いてきちゃったりとかですね、 あとはずっと鼻声だったりとかですね、するので、
鼻がねちょっともどうしてもこう詰まってしまうと、口でね呼吸を息をするから余計、口乾いたり喉乾いちゃったりね、大変なんですよね。
そうしますね。そうですね。ですが、まあそのような時にはFT8 やったりね。
今はね、そうなんです、喋らないものがあるからね、
そうなんですよ、
そうなんですよ、
声を出さなくても楽しめることが結構ありますからね。
とりあえず手だけ動かしてればいいって感じですか。
その
時は鼻が詰まってた場合にはね、鼻ティッシュ詰めてても大丈夫ですもんね、喋らなければね。
見えないですからね、相手には見えないですから。
まあ、そういういろいろな楽しみ方がね、無線もあるかななんて思いますけど、
そうですね、面白いですね。でも
皆さんどうですか、暖かくなってくると、なんか表に出たがりません？
いや、そうだと思います
ね。
もう会社の近くも天気がいい日は、まあ、僕らはね、雨の日も風の日も会社に行って、お昼も外に食べに出なくちゃいけないんですけども、やっぱ天気がいいと人がすごいいっぱいいますね、
ですね、
街中に。
かもしれないですね。
食店もかなりね、繁盛してるような雰囲気になるので、時々お昼ご飯難民になってたりする。
あるかもしれないね。
人はいっぱいで入ってないみたいな。
じゃあその時にはね、ちょっとお弁当を作って、表でね、ちょっと広げて食べるのも、ちょうどほら、東京この季節はね、お花見もできる季節になってきましたからね、このね。
そうですね。
桜を見ながら食べるお弁当なんかもまた素敵じゃないですか。
いや、いいですね、
花見弁当でね。
ね、花見弁当 ね、
で、まあ、その片手にほら、ハンディー機持ったり、
ハンディー機持ってね、そうですね、
ね、はい、じゃあそんな楽しみをしてください。じゃあ今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこの曲を選んでみました。尾崎亜美さんで聴いていただきましょう。春の予感です。
皮肉なジョーク追いかけるのはもうおしまいにしましょう。頬杖つく二人のドラマ、ワインに揺れ 少しにあなたの視線感じて心を涙立つ。今なら素直にあなたの胸に飛び込めそうなの。春の予感そんな気分いつもと違うでしょう。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、春の予感ということで聞いていただきました。なんとなくこの曲を聞き出すとね、はい、春がやってきたなーって感じが
しますね。そうですね。こうもうこの季節が来た、やってきたかみたいなね、うん、
なんか春とかっていうと少しこう、はい、イメージ的にはほわーんって感じしませんか、
ね
え、
ほわーんって感じします ね、
ね、それが歌声とすごく合ってました ね、
うん、ね。
さあ、それでは無線会はほわーんという話題でしょうか、何でしょうか。
はい、はい、今日のテーマはですね、CQ ハムラジオ月刊誌、こちらの2025年の4月号がですね、
はい、
つい先日3月19日に発売になりましたので、
はい、
ここから話題を拾ってみようかなと思います。
はい、お願いします。
はい、で今月号を3月19日発売号の表紙なんですけど、まあ春っぽく
なってます。うん、すごく春っぽいです。
ええ、もう新緑の緑をイメージしたですね、
はい、
緑色を基調にした表紙になってますね。
はい、
ですぐもう特集のタイトルがいつも大きく載ってるんですけども、こちらは春のポータブル運用ガイドということでですね、
はい、
もう季節感たっぷりの特集とさせていただきました、う
ん、はい、
はい、
表紙に使ってる写真もね、そういって皆さんがなんか運用している写真なんで、やっぱり緑が多いですね。
そうなんですよ、結構CQ ハムラジオ誌はアマチュア無線楽しむ方々に、まあ、教科書的な内容が載ってるということで、
はい、
よくそういう嬉しい評価をいただくんですけれども、まあ、役立つという意味合いでですね、捉えさせていただいてるんですが、今回はですね、実際にポータブル運用、
はい、
まあ、要は外に出て、うん、アウトドアで無線を楽しもうという、ことがテーマになってる特集です、
はい、
まあ、それに関してじゃあ実際にそのように取り組まれている外で無線楽しんでる方々がどうやってやっているのか、
うん、
そのあたりにフォーカスして皆さんどうやってますかというような内容を 多くの方々に語っていただく、まあ、そのような記事が展開されております。
はい、ということで、はい、今月号の特集は、
うん、そうなんですね、
はい、
アウトドアで楽しもう春のポータブル運用ガイドということで、うん、はい、展開させていただきました。
はい、
中特集の中身なんですけどもね、やはりあの外でアウトドアで楽しんでいる、まあ、よく私どものこの月刊誌の方に記事をご寄稿いただいている、また記事を書いていただいている、まあ、よく見かける筆者の方々が、特に表でですね、うん、運用アマチュア無線楽しむというのも一つの楽しみ方としている方々にいい記事を入れていただきました。
はい、はい、ね、まあ、本当にいろいろな記事が載ってますけど、やっぱりね、この、これいつもいろんなところ出かけてる方ですか、あのシニアハムの方は。
そうなんです、あのもう関東のですねカラーはシニアハムの方ですね。シニアハム、シニアのアマチュア無線化、の、まあ、いろんなこう旅先でですね、うん、無線機を持ってって、ちょっとこう運用してみようと、アマチュア無線その場で出かけた際で楽しんでみようという、今回はどこでやってどうなりましたっていうのを、そういう記事をよく書いていただいている方に、どこに行ったかとかですね、その他、持ち物どういうもの持ってってるのかとか、うん、じゃあ現地ってどうやってやってるのかっていうのをですね、
うん、
事細かく、今回明らかにしていただきました。
あのやっぱりね、あのちょっとした旅行じゃないですけど、プチ旅行ですから、かといって荷物が大掛かりになってしまったんではね、大変ですから、う、ね、こうリュックとかに入るくらいのこう規模で皆さん持ってってる感じですよね、こう見るとね、荷物的には。
そうなんですよね、
うん、
あの全体的に見ますと、やっぱりあの技術の進歩で、うん、機材それぞれがちっちゃいんだけども、
はい、
高機能っていうのがいっぱいあるじゃないですか、アンテナにしろ、まあ、無線機もそうなんですけども、あとパソコンも軽くなりましたしね、
はい、軽くなりましたね、
はい、なのでちょっと出かけるにもパソコン持ってけたりしますのでね、うん、昔のパソコン重かったですからね。
重かったです。それでね、まあ、新しいパソコンだと、うん、バッテリー持たなくてもとりあえずパソコンの充電だけで十分ね、何時間かは楽しめますから。
そうなんです
ね、それ以上運用しちゃうと本格的な移動運用になっちゃいますもんね。
なっちゃいますからね、ですからこのもう B5 のノートサイズぐらいの軽いパソコンを持ってって、うん、どっかの、ベンチでですね、ちょっと広げて、
はい、
ちょっとね、無線の運用してそれのログ付けをパソコンにしちゃったり FT8 やったりとか、
うんうんうん、
ね、いろいろ楽しんでるっていう姿が、ここに写真とかに載っておりますけれども、あとはその小さな機材をどういうふうにやってどう収納するかっていうのも結構見どころとしてはありますね。
確かにね、みんないろいろそれぞれいろいろ工夫して、このシニアハムの方はカメラバッグにこう無線機を収めてるんですね。
で、これあのみんなで示し合わせたとこ全くないんですけど、
うん、
もう結構表に無線機持ち出すのにカメラバッグ使われてますね、皆さんね。カメラバッグとは何かというと、僕らもあの取材に行くときとか使ってるんですけども、
はいはい、
こう肩にショルダータイプのやつとか、うん、あとあのリュックタイプのやつ、
はい、
カメラのレンズとか本体とか、要は一眼レフですね、いわゆるあの、うん、ちょっとごっつめのカメラを、持ち出すときにそれらを一式上手に入れられるようなバッグが売ってるんですよね。
そうですね、で
それに無線機を入れると結構しっくりいくみたいですね、
うん、ちょうどサイズ的にもぴったりこう入れて、で、脇の方にね、そのマイク入れたりとかそういった小物も入れられてって感じですもんね、
はい、
うん、
でノートパソコンも B5 ぐらいのであれば楽々入りますしね、
入りますしね、うん、あと今ログ帳だってちっちゃいなんかノートとかにすればそのノートだって脇に入っちゃいますもんね、
パソコン持っていけばパソコンに更新内容を入れればいいんですけど、ただまあ手書きのログ帳も最近ね、あのちっちゃいやつがわず あえてちっちゃいのを自作したりとかですね、うん、時々あのイベント会場とかで売られてるちっちゃい録画があるんですけども、でそれを持ってったりとかですね、そういうのをされてるみたいですね。ちなみにあの、本私ども CQ ハムラジオ誌1月号に、別冊付録としてついてますハム手帳にもログのページがありますので、それ使われてもいいかもしれないです ね。
でアンテナ類は今結構あのカメラの三脚を使ってそれにちょっとアンテナをつけるっていう方が結構いるから、そうしたらそれだってコンパクトに畳んで、
そう
カメラの三脚の袋かもなんか持ってたら、あ、この方どっか写真撮影に行くのかなぐらいのスタイルにしか見えないですよね。
そうなんですよ、うん、もうまさにね、なんかね、カメラ好きの人がどっかに写真撮りに行くのかなみたいな、そんなような雰囲気で無線機器とかを ちっちゃな無線機器を持ち出して公園に行ったり山に行ったりちょっと開けたところに行って、
うん、
スクッとですね設備を展開して、ちょっとそこから電波を出してみるっていう、そういう楽しみ方が、ね、結構今比較的簡単にできるような時代になっているので、それでその関係をですね、じゃあ皆さんどうなってるのかっていうのをまとめさせていただきました。
これはね、はい、結構皆さん参考になると思うんで、そういったものを見ていただいて、あとそれぞれのね、いろいろな工夫でいろんなバッグにしたりなんかちょっとね、いろいろこうケースに入れてみたり、簡単に持てれるケースに入れてみたりとか、いろいろやってますもんね、
で今まであの表で要は自宅以外に外でアウトドアでアマチュア無線楽しもうって言った時にイメージするのはあの手に持ってこうアマチュア無線が楽しめるハンディトランシーバー、
はい、
手持ちのトランシーバーだと思う、それが印象ね、あの連想されると思うんですけれども、最近はあのちょっとこう手に持つよりも一回り大きなポータブル機っていうのが出てまして、
はい、
それを使われてる方の話も約半分ぐらい記事になってます、ね、とても参考になると思います、ね、それでもう HF 短波帯から、高い周波数 430MHz 帯までまんべんなく出られるようにして楽しもうっていう、そういうスタイルが最近注目されてます ね。
あとね、お泊まりだったらちょっとスーツケースの方にちょっとまたもうちょっとなんか、ね、入らないちょっと大きめの荷物は入れて持っていけばいいわけですものね。
そうですね、例えばもう飛行機とか新幹線でこうどっか出かけるときとかは荷物が必然的に、で何泊分かなんかになってくるかと思います、
ね、そうですね、
その場合はもっと豪勢に豪勢に入れるったら変ですけども、まあ、同じような設備を持ってって、ちょっと普段はなかなか行けない場所でも楽しもうというのも楽しみ方としてありますね。
あとはね、これはちょっとしたプチ旅行ですけど、いやプチ旅行じゃなくたってちょっとの出先で、ちょっといろいろやりたいなっていう方にはあの駅前 QRV っていうのが流行ってるじゃないですか。
駅前 QRV はこれはですね、駅前でこうハンディトランシーバーを使って、いろんな駅から駅の近くで電波を出してみようっていう、それをテーマにした楽しみ方ですね。
ね、うんうん、これだとね、そんな、いやもう全然これはちょっとした出先だから、ちょっとしたお出かけ感覚でできるから。ね、ハンディ機一つでできちゃうってやつじゃないですか。
ね、そうですね、どちらかというとこれあの日々の
、生活の中で、
生活の中でもう駅使って通勤してるからみたいなで、会社の、まあ、行きは厳しいにしろ帰りに、ちょっと駅で降りてとか途中下車してちょっとそこで電波を出してみてっていう、そういう楽しみ方をされてる方が結構いらっしゃいますね。なので夕方とか東京都内でですね、夕方とか 430FM をの呼び出し周波数をワッチしてると、駅前 QRV ですっていう人の声が時々入ってきますね。
そうなんですね、
結構入ってきますね。それがよくこの、CK ハムラジオ誌に載ってる方だったりとか、結構よくこう登場されてる方がの声が聞こえてくるんで、わあ、そう、今 仕事終わってやっと解放されて駅から出てるんだみたいな
ね、人によってはほら今日はじゃあどこどこで飲んでこうとかいう感じでね飲み屋さんに行く方もいらっしゃるけど、ね、じゃあ今日はどこどこで無線していこうって感じですよね。
そうですね、駅降りたところで、それで駅の近くってやっぱり人口密度が高いじゃないですか。
はいはいはい、
どの地域でも比較的そうだと思うんですけども、やはりその中に一定割合アマチュア無線やられてる方いらっしゃって、駅の近くで電波を出すとハンディ機でも届く範囲に相手が見つかるみたいなそういう側面と、あとは駅の近くで高い建物が多いんで、430MHz 帯の FM とかで電波を出すとその建物に反射して意外なところに電波が飛ぶっていう。
そうですね、
そうなんですよ。なので結構駅前で、なんで駅前でわざわざあんなゴミゴミしたとこでちょっとねハンディトランシーバーから電波出すんだ、何がなんかあんのかなって思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実はその2つの大きなメリットがあると、そういうところがですね受けているんですよね。
で意外とこの駅前でやられてる方々って、鉄道好きな方もいらっしゃいますよね。
いやそうなんです、結構アマチュア無線やられてる方って鉄道好きな方がいらっしゃることに気がついたんですよ。でなぜ気がついたかというと、QSL カードって更新したらこう更新した証としてはがき上のこう更新証明書を交換するじゃないですか、JAL 経由で。それよく見てみますとね、この鉄道の写真が載ってる絵はがき上のものが多いんですよね。なのでいや昔からなんですよこれが。なのでアマチュア無線やられてる方はやはり鉄道が好きな方もたくさんいらっしゃるのかなと思って、もう駅前 QRV っていうのもまっさらいろんな楽しみ方が、鉄道も楽しめるし、ね、無線も楽しめるし、一石二鳥的な楽しみ方なんじゃないのかなと。ね、
あと結構こういう方々っていろんなそういった情報が詳しいから、駅で降りてたら大変じゃんとか思ったら、なんかフリーのね一日乗車券とかがあったりとか、なんかそういうお得なセットみたいなやつもあるんですね。そういうね、
そういうなんかフリー乗車券とか ね、お得な乗車券を見つけてですね、それを使ってちょっといろんな電車に乗りながらいろんな駅で降りてみてみたいな、そういう楽しみ方もねありますね。
よく見てたら路線によってはこの満喫切符とかいうのもあって、食事とかそういったねアクティビティもできるセットになってる切符もあるみたいですからね。調べると面白いんだなみたいな、
ですから無線だけじゃなくて現地に行ってなんか美味しいお店とか入って、食べる楽しみもありますしね。
そうですね、だからもし無線やらなくてもこういうの知ってたら、お父さんがね子供さん連れて、じゃあちょっと今日はちょっとプチ旅行に行こうって言って、そうやって電車乗って出かけることもできますもんね。
そうなんですよ、水戸もねなかなかねいろいろありそうじゃないですか。
あるかな。
地元の方はあまり気がつかない。
意外とそうなんですよ、地元の方気がつかないんですけど、観光客の方が知ってて、そんな周遊切符みたいなのがあったりね。
水戸といえば偕楽園ですしね、あと栃木といえば栃木の宇都宮駅の周りも綺麗ですね。
そうですよね、そうなんですよ。
例の
新しいの何でし
たっけ、ね、新しい鉄道というか路面電車と、もありますしね、なかなか見どころ たくさんだと思いますしね。
じゃあそんなことと、あともう一つポータブル運用でなんか車にでもちょっと簡単にこうアンテナ取り付けて車でもやろうっていう感じのも載ってるんでですね、
ポータブル運用ってどちらかというともう家じゃなくて外でアウトドアで楽しもうっていう、普段家とか、自宅とかですね、いわゆる固定って言われてる固定局の場所ではなくて、移動運用っていう表現することもありますけども、それのパターン、いくつかのパターン、そうやってで出かけた先で手に持って徒歩で出かけてっていうのもあるんですけど、その他にやっぱり王道というか人気があるのは車に無線機つけといて車で出かけた先で無線を楽しむっていうのも結構人気があるん
ですね。車のドア開けたらここ部屋かっていうぐらいの
無線機がいっぱい置いてあったりするんで 人もいますし ね、凝ってる人はそこまで。で、そのような、じゃあそういう気軽に、車から気軽に楽しむパターンも、やっぱりいくつかあるんですよ。
はいはいはい。
出かけた先でですね、うんうん、アンテナをがっつり展開して、まあ、他の方の迷惑にならない場所とかでやるんですけども、うん、そうやって運用する方もいれば、ただ単に車にアンテナ、針金みたいな、いわゆるモービルホイップを一個つけて、うんうん、それでなんかこう気軽に楽しむっていう方もいらっしゃいますので、
そうですね、
そのあたりのパターンに迫ってみました。
ね、ちょっとねアンテナそこで表に立ててやるのは大変だけど、車にだったらね、
そうなんです。
いろんなアンテナをこう、ね、取り外し可能ですからね、いろんな今日は何メガ何メガでアンテナ交換すればいいわけですもんね。
付け替えるだけで、あと車に、ね、うん、無線機も常設しておけば、
そう
ちょっと出かけてアンテナをつなぎ替えるというか、差し替えるというか、
差し替える、そうそれだけでもつながりますもん ね、
いろんなとこね、普段使いで街中でねちょっと買い物行くときとかに大きなアンテナつけたまま出かけるとちょっとね使い勝手悪くなっちゃうんで、普段はちっちゃいアンテナつけといて、で出かけた先で大きなアンテナに差し替えてやるっていう、そういうのが結構人気がありますね。
ね、駐車場なんか間違って入っちゃってるね、うん、あーって言う時もあったりしますもんね、つけっぱなしだとね
そうです、アンテナね、長いアンテナつけたまま、で普通の立体駐車場かなんかに入ろうとすると上の高さ何メートルっていう看板に、ね、アンテナカツンとかって当てちゃったり
当たっちゃいますから、そうなんですよ。
まあアンテナが折れてどうなるっていうのはあまりないんですけども、折れはせずとも曲がっちゃいますからね、
うん、そうですね、うん、はい、みんな気をつけていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで今日も吉田さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで今日もねいろいろ面白いお話聞かせねしさせていただきましたけれどね、やっぱり出かけたくなりましたから、ぜひ皆さんまだ寒くなるかもしれないから暖かくして、
え、そうですね、
うん、
うん、ちゃんと羽織るものを持ち出してですね、うん、行かれるとよろしいかなと思います。
車でね行く場合には結構いろんなものをこう余分に積んでいけますけどね、ちょっとリュック一つぐらいで出かけるときにはね、昼間暖かいからなんて言って行ってしまうと夕方になって寒くなってきたりね、
うんうん、
あと
します、ね、
お天気が急変してちょっと雨になっちゃったりとかもしたりなんかすごく大変ですからね、
そうですね、
そういった雨具なんかも入れてお出かけするといいのかなって感じですね、
はい、
はい、じゃあ花粉の人はちゃんとマスクもしてい
や本当ですね、もうマスクとあとね、それなりの対策を
それなりのグッズ花粉グッズ
花粉用グッズをご用意いただいて出かけるとやはりね山には花粉がいっぱい飛んでたりします
ね。そうなんです、そうなんですね、飛んでで今収録でこの時間でも私と吉田さんはちょっと大変な思いをしながら
そうですね、なかなか
なかなかでございますよね、
なかなか鼻づまりが解決できなくて鼻声になってて申し訳ございません
申し訳ございません、はい、ということでね、はい、今日もそろそろお別れの時間です、はい、また来週も吉田さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手はは
い、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、はい、
73 88
さよなら。